東京大井町の II パソコン、お問い合わせは 090-1038-8957 090-1038-8957。 ちなみにこの数字を全部足すと3939になります。嘘です、50です。
どうも、熱量と文字数編集長米粒社協のサンキュー達夫です。
国崎です。
日が燃えるです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
2024年4月
はい、
始まりました。まあもう桜もね、もうちょっと散っちゃいましたけど。
そうですかね。
いかがお過ごしでしょうか。これね、聞いてる人も、まあ、たくさん新生活始まってる人いるかと思います。
そうなんでしょうな。
日賀くんはどうですか、プラモの方は。
非常にですね、楽しくやっておりましてですね。家にない道具ってのがあるじゃないですか。
道具あるね。
これを貸してくれる、いわゆるですね、こう、いろんな箇所にですね、工作室みたいなのがあって、
あるある。
秋葉原工作室ってのがあるんですよ。
そう。そんなのあんの？
結構長くてですね、もうかなり長い間ありましてですね。
うん、
で、何時間かで1500円とかかなり価格でして、
うん、
そこでエアブラシを初めてやってきました。
エアブラシ。
はい。
エアブラシとは？
エアブラシとはですね、インクを霧状にして吹き飛ばす機械のことでございまして、
はいはい、塗装ができるってこと？
塗装で、人生初塗装ですね。僕、筆の前に、もう、エアブラシから始めるというニュータイプを確認しておりまして。読んで間違ってるんですけども。
ああ。
いや、国さん、あれめっちゃ気持ちいいですね。エアブラシ。
で、やっぱり、出来上がると、もう、すごく綺麗でしょ。はい、これ一回使っちゃうと、もう手放せないなってなるんじゃない？
ああ、なんかその感じがしまして、ちょっとあれもこれもって塗りたくなっちゃいますね。
まあ、そうなるよね。
ああ、なるほど、はい。
うん。
国さんはもちろんもうエアブラシはもう手出したことあるわけですね。
持ってます。今も使ってますよ。
持って
ずっと持ってて、だから。
今も使っている。
これ、エアブラシをやろうと思うと、これは今度次に何が必要になるのかってなると、うん、自分家でやる場合を、
うん、
今度換気が必要になってくるんですよ。
そうです
ね。そうですよね。
そう、だからこれ考えないとっていうところで、俺はだから今住んでるところは、庭があるんで、エアブラシを使おうって思ったのは、うん、もう体を庭に出しちゃえばいいや。
なるほど。
できたから。
部屋でやって換気するよりは、外でさ、外からやった方がいい。はいはいはい、
だから前住んでるところは、それがちょっとできにくかったから、
うん、
結局、エアブラシ持ってたんだけど、ずーっと使ってなかったの。
なるほど。
で、よし、やるぞって言うんで出して使ってみたら、やっぱエアブラシは、綺麗に仕上がるわ。楽しい。エアブラシだけがまた楽しかったりするから。プラモとか模型じゃなくて、だから自転車の、ヘルメットとか飽きたなと思ったら自分で色塗っちゃってたから。
ああ、なるほど。
ああ、マスキングしてだからデザインして。
確かに。
すげえな。
たまーに会いたくなる。
でもですね、ガンプラと、あと、ストレージキット、ドールとか以外にも、
うん、
コンサートで使う、
うん、
ペンライトを塗ってる、女子が何人かいました。
オリジナル
を
カスタムしてんだ。
はいはいはい、びっくりした。女子、やっぱ、女性オタクは、やっぱり進歩してるなと思って、ね、僕何歩先も行ってるなと思ってびっくりしちゃいました。
それ楽しいね。そこはさ、お茶とかは飲めない？
あ、いや、持ち込みもちろん自由でございます。で、出入りも自由でして、本当にですね、部活の部室みたいな感じで、結構最初は逆にギョって思って、こんな、雑みたいな感じなんです
けど。ほったらかしなのっていう感じ。
そうなんですよ。
でも、楽しそう。
やっぱその色を塗れるっていうその換気のあるスペースっていうのが、クイーンさんみたいに、うん、なかなかつけない方が多いので、
はいはい、
もう踏み切りと一緒なんですよ、
うん。
全部のお客さんが協力し合って、
その
場を守ってるって感じが。
へぇー。
いや、だから俺も、 これだから体を外に出すって言ったって、今度夜になってくると夏とか虫とかがすごいから、
そうだ
ね、できる時間っていうのはやっぱ限られてくるわけ。
うん、
でそうなるとまた一周して、やっぱり換気扇買って、ちょっとその塗装ブースっていうのを作ろうかって、まあ今いろいろやってるところ。
なるほど、なるほど。
環境を整える
の。塗装ブース。
どうしてもそうなる。いやだから本当にやってる人、今動画でもいっぱい上がってんじゃないかな。この、換気扇はいいものですから、ここをこれで自分で設計を組んで、こういう形に組み上げましたとかっていうのも、結構あるよ。
へぇー。うん。それはさ、パール塗装とかもできんの？色塗るだけ？
もちろん、うん、その塗料によるので、
うん。
こんな塗料があって、メタリックにも塗れますし。
あ、じゃあちょっと透明で、そのツヤツヤにするような液体っていうのも、
は
い、
もありますし。
それはあるある。
すげえ、ね。
塗装自体に、インク自体に、だからグロスとマットってのがあるんですよ。
あ、グロスとマットあるんだ。
あ、そうそうそう。だいや、それとはまた別に、最後にもう一回吹き付けるっていうので、クリアっていうので、またグロスとマット、セミグロスっていうのもあるわけ。
おー。
それは、その作りたい人が、その、塗装してみて、もっとピカピカにしたい。っていう場合は、だからそういうのを何回もクリアを吹いて、今度コンパウンドで磨くっていう作業をするんですよ。
磨くのもあるんですか？
うん、磨くも。だからそれ人によるし、どういう風に仕上げたいかっていうことに関わってくるんだけど。だから やるともうそこまでいっちゃうんだよ。だから磨くのもすごい、コンパウンドもだから3種類、4種類ぐらいあるし、メーカーによってその、研磨のあれが違うからっていうのもこだわる人も徹底的にそこ行っちゃうから。
ああ。
面白いよ。
でもさ、もう、そこまで行ったら普通の車も塗装できるよね。
だと思います。
技術としてはね、
だってコンパウンドまでできちゃうわけでしょ。
いや、でも車だと大きいし。
まあだから、その、機材が大きくなれば、
うん。ああ、まあ、でも、やり方としては多分全部同じだよ。
うわ、すげえ。
だから、こういうことをしておかないと、マスキングをちゃんとしておかないと、全部ここに出ちゃうから、とかっていうことが嫌でも分かってくるから。
そうか。すげえ。
やってるな。
やってるね、比較は。
国井さん、先に来て、そう、マスキングを僕、おろそかにしてですね、うん、ガンプラの、のアンテナが折れたんですね。
お、う
ん、それを、スプレータイプのやつで、
うん、
固めたのは良いものの、本当は外すべき場所にですね、
うん、
そのスプレー接着剤がついちゃいまして、
あー、なるほど。
大失敗するっていうのをしくじってまして。
そういう工程もあるんだね。
マスキングテープで塗っちゃいけないところを隠すっていうのを知らなかったんですよ。
そっかそっかそっか。
もう日々勉強です、本当に。
いや、勉強ですね。ハマってる、ね。
そういうのもね、だからやり方があるからね。
あ、そんなんですね。
そうだ、角が折れたってんだったら、折れたものを今度は強度が出ないっていうんで、それを軽く型を取って、今はほら100円ショップで UV レジンとか売ってるから、ちっちゃいものだったら型を切って、それで今度は一発起こしの作れば強度があるから。
はぁ、
そういうこともできるんですよ。慣れてくれば、ね、
それいいですね。
そんなことばっかりやってました
よ。比嘉くんはガンプラ仲間はいるの？
ガンプラ仲間いますね。
お、
静岡と京都に一人ずついました、
ね。おー、いいね。
しかも都内にいないっていう。
うん、それは何？動画の視聴者？
あ、いや、昔から知ってる、同人作家さんで。
お、あ、アニメ界でお世話になってた？
あ、今日アニメ界とはまた違う感じの方たちなんですけども、その方たちがですね、いや、全然違いまして、アイマス系です、どっちかというと。
アイマスか。
アイマスで繋がった方たちなんですけども、当時はガンプラとか話したことないのに、僕の SNS で見て、え、比嘉くん、ガンプラ、始めたのみたいな感じになって。
へぇー、いいですね。
そうなんですよ。
公開だとか。素晴らしい。この年でまた世界を広げているのは素晴らしいです。
いや、本当にガンプラ、楽しいです。
俺、この間
も再販買いに行っては売り切れてっていうショックとかも、なんか楽しいですね。それも含めて。
それも含めてだよな。
はい。俺もう、国井さんじゃないけど、どうやって世界を狭くしていくかが人生の課題になってるから。
狭く？はい。
シンプルって言い方が書いて
ある。そう、シンプル。
シンプルにね。
うん。
あるよな。
やることを少なくしていきたいなっていう。少なくして質を高めていきたいなっていうね。
そういうのあるよね。
わかめご飯さんからメールいただきました。
ありがとうございます。
おたかつ報告いただきました。
ありがとうございます。
熱文字編集部の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
毎週楽しく聞いています。ちょっと前のおたかつ報告なんですが、3月10日に、感染してきた全日本スーパーフォーミュラ選手権の開幕戦が鈴鹿サーキットで行われ、その中のイベントや試作が何かとアニメに紐づいていたので、なるべくスプリント、短距離でお伝えします。
はい。
まず、なぜそんなことになっているかというと、4月から放送開始のアニメ、うん、 ハイスピードエトワールとスーパーフォーミュラがタイアップを結んでいて、その PR として鈴鹿サーキットのグッズ売り場にハイスピのブースがあったり、
なるほど、
場内実況のゲストコメンテーターとして主人公、林道林、役の泉風花さんが出演したりと、かなり密接にスーパーフォーミュラを盛り上げていました。さらに決勝スタート前ではアリス・サマーウッド役と主題歌を担当する水木奈々さんによる国歌斉唱独唱も披露されて、サーキットにトップアニメシンガーの歌声が響き渡るというスペシャル感も漂っていました。そして今回の開幕戦とはあまり関係ないんですが、現在スーパーフォーミュラに参戦中の国内トップドライバーの一人である佐藤蓮選手、有名な選手ですね、ハイスピードエトワールに声優で出演することになったらしく、個人的に一番びっくりしました。
声優さんで
この方、どうやらアニメ好きかつイラストも描けるという情報が関係者の間で知られていて、
ハイスペック、
気づけばハイスピラジオのゲストに出演したり、本人が描いた林道林のイラストを X で公開したりしていたり、レース以外の活動が、アニメ全振りみたいになっていて、私の頭の中はプロのレーシングドライバーがアニラジに出る、ハンドルとペンどっち握っても凄腕なんと、まだ情報処理が追いついていません。ちなみにモータースポーツ情報サイトの記事によると、佐藤蓮選手の演技について泉さんが絶賛していたようで、本人団ではレース中の無線で声を張るので、それが発声練習になったかもしれないとのことで、そうなんだ、どこまで、親和性高いねんと心の中で突っ込んでしまいました。こんなことをしてくれたせいですっかり推しドライバーになりましたし、がぜんハイスピも期待値高くなったので、熱文字の皆様とこのアニメを一緒に楽しめればとっても幸いです。すみません、結局プチ耐久レースになってしまいましたが、この辺でゴール、これからも熱文字楽しみにしていますということで、写真を添付してくれたんですけれども、
はい、
ちょっと共有しましょう。こんな感じの見た。
ええ、はいはい、うわ、すげえ。
バリバリ。
なるほどね。
ですね。
そうですね、塗装も完全にそれ仕様の感じですね。
あ、かっこいい。ここミラーマシンだね。
わあ、かっこいい。
こんな感じみたいです、
うん。
写真までありがとうございます。
ありがとうございます。
さんでございました。いいですね、こういうタイアップ企画。うん、
ですね、
うん。だからもう、なんつうんだろうな。当たり前になってきたよね。
そうだね。
さすがに数は多くないけど、やっぱもうこういう形でアニメと連動して盛り上げていきましょう。盛り上げていかなければならない。っていうか、アニメってやっぱその客引きっていう意味であるよっていうのも あるんじゃない、広がってきてんじゃないかなとは思うよね。
うん。
だからハイスピードエトワールも見てみるとさ、だからあのロゴに入ってる F1 だから広告としてのロゴがいっぱい入ってるわけですよ。
ほいほいほい、
全部すべてあのダジャレじゃなくて全部既存の ある会社のものを使ってるから、
うんうん、
まあ、やっぱりそこもある意味リアリティだし、
うん、
いやだからこういうことをやっていくってなったら私も協賛しますよと、いや使っていいよ名前全然とかっていうのもだから広がってきているような気はするよね、うん、そんな簡単ではないんだろうけど、
はいはいはい、
日が君、後ろで安藤さん喋ってる。
ちょっと、はい、ちょっと寄ってあげます。ちょっと、安藤さんが今、お料理を作ってます。
なんだよ、そのちょっと BL 感。
BL じゃないですよ。
なんだ、女子に人気の出るドラマの方がなんだ
ろう。日常生活であります
。ユンボ安藤さん。
ユンボ安藤さん。東京ペイロワンの、ユンボ安藤さんが。
すごいね、でも、タイバニみたいな感じでね。
そうですね。
そうだよね。その辺、あの辺だもんね。あの辺からだもんね。
うんうんうん。
ハイスピードエトワール見た？
いや、僕1話見ましたよ。
あ、1話見ました。やっぱ最初ちょっとびっくりしなかった。はい、あ、でも。
びっくりしました。
モーター音のレースってこんな感じなんかっていう。
そうそう、これ。びっく
りなかった。
モーター音、
ね、うんうん、劇場で見たいなと思ったね。映画館で。
ああ、確かに。それあるね。
そうそう、あれを。
最初だから F1 マシンってあの何、何内燃機関のエンジンの音のドップラー効果でしか知らない世代はちょっと面食らうんだよ。うん、俺はね。でも慣れてくるとやっぱ面白いよね。かっこいいんだよね。キュイーンって言って走っていくっていうところがさ。
比嘉くんにはグランツーリスモ見てもらったと思うんですけども、はいはい、あんな感じのイメージ。
ああ、なるほど。
音的には。グランツーリスモ本当に笑ったよね、あれね。
すごかったです。もう、
どういうこと
すぎて笑っちゃいました
ね。そんな感じですね。いや、オタ活してますね。やっぱ外に出ないとな。
ですね。
続きまして。
はい。
アブゾーさんからいただきました、
はい。ありがとうございます。
いつも楽しい配信ありがとうございます。さて、現在割り見て、割と見てみた件ですね。あの、4月からの新番組の。
はい。
に参加するため、春の新番組を集中的に見ています。期待値ランキングを作る中で、私は異世界や宇宙から来たキャラクターが現代人と交流するコメディ作品が好きだと気づきました。
へ、
今期で言えば、変人のサラダボールやアストロノートといった作品です。今やってるやつね。
うん。
近年の作品では、江戸前エルフ、ジャヒー様はくじけない、小林さんちのメイドラゴン、街角魔族、ガブリールドロップアウト、ケロロ軍曹なども同じ部類になります。
うんうん、
異世界や宇宙から来たキャラクターが現代人と交流するコメディ作品。まあそうですね。これらの作品は異世界や宇宙から来たキャラクターが現代社会の中で人と交流し楽しく過ごしています。私はこういった作品を見ると現代の日本社会や日本人も悪くないと感じることができます。しばし心の平穏を得ているのかもしれません。
うん、
さらに振り返りますと、こういった作品のパイオニアといえば、藤子不二雄先生だと思いました。
ですね。
ドラえもん、おばきゅう、はっとりくん、キテレツ大百科、チンプエ。こういった作品を少年時代にたくさん摂取して、私の人格形成に大きな影響を受けたのかもしれません。
はあ、
またこれらの作品が少年時代の記憶と結びついているため、現在でもこういった作品に好意を感じるのだと思います。そんなことを考えた不惑の春でした。40歳ってことですね。
お、若い。
明日からも割り見ての参加のため40作品を目標に新番組視聴を続けようと思います。季節の変わり目ですが、皆様も健康にご留意いただき、たくさんアニメを見てください。それでは失礼します。アップゾーンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そっか。異世界や宇宙から来たキャラクターが現代人と交流するコメディ作品。
うん。
うん、うん、うん。あ、いいね。俺は、そうだね。確かに、あの、イカ娘とかも。
まあ、そこだ
よ、ね。ああ、そっか。
いいかな。
そうですね。
うん。なんかやっぱ、
そうでした。
外側から来た人が、日本で、その現代日本で、楽しく暮らせてるっていうことにちょっと夢があるというか。
はい、はい。
あの、異種族共生みたいな感じあるよね。
ありますね。
うん、まあ、昔で言うとだから外国人だったんだけどね。
そうだよね。
あ、ちょっと日本の文化、こっちの文化が合わなくて、こうボケとなったり、ツッコミとなったり、みたいなところが。
うんうんうんうん。
それが、こうエンターテインメントでは宇宙人だとか、異世界人っていうところなんじゃない。作りとしてはだからそこなんだよね。
そうだね。
うん。いや、だから、ケロロ軍曹、吉崎峰先生のすごいなと思ったのは、それが異星人なんだけど、中身はもう俺らと見まごうようなオタクだったってところがまた面白いんだよね。
うん。
ガンプラがもう大好きでしょうがないっていう宇宙人なんだよ。
そうなんだ。中身オタクなんだ。ただのオタクなんだ
よ。そうですね。
で、だから、中身オタクのおじさんがカエルになるか、
うん。
イカの女の子になる
か。はいはいはい、はい。
そうだよね。そういう感じだよね。
そうですね。
うん。でもあるこういう傾向。自分こういうの好きだな、みたいな。
そうですね。ローゼンメイデンがやっぱ好き。この間ちょっと、ブルーレイボックスが出まして、あの、新しいやつと古いやつの第1話だけを MX 流すってやってて、
うん、
見ちゃったんですけども、
うん、
やっぱりちっちゃい女の子で、
うん、
こう、きつい言葉を言うキャラクターっていうのは好きだなって。
ちっちゃいっていうのはもうサイズ的に。
サイズ、サイズ、サイズですよ。サイズですよ。年齢関係ないですよ。
別にロリコンってわけじゃないんだ。
そうじゃございません。
小ささ
なんだ。小ささです。サイズ感です。
小さいものは大きいものに減らず口というか。
はい。
だからやっぱド M 心をくすぐられるんだね。
そうです。これ結局、うん、反抗質問をたしなめられるみたいなところで、ああ、やっぱ好きだなと思っちゃいましたね。
そうなんだ。うん、ああ、なるほど。そう、比嘉くんがだからちっちゃい子好きなのはそういうことなんだね。
いやいや、言い直さなくていい。そういうのありますよ、やっぱり。ああ、
なるほど、ええ。うん。いや、なるかな。俺やっぱでも日常系ってことになっちゃうのかな。
好きですもんね。
まあ、
ともちゃん的な引き回す子が好きですもんね。
うん。
毎回。
なんか、あの、敵を倒しに行くとか、正直、なんかあんまりピンとこないんだよね。
ああ。敵、そうなんだよ。まあ、そこなんだよね。俺はだから、現代のアニメっていうのはもうちょっとずれてんのかもしれないけど、 やっぱ苦悩するのが好きだね、主人公がね。
ああ。
これがリアルにっていう。悩む。その悩むってのはあれだ。先ほどのメールいただいた方の、ほら、あの、幼少期に影響を受けている。だその時にやっぱ多分もう、好きっていうラインはもう、だ性格的に出来上がってんだろうけど、俺の中では、だから、新谷薫先生のエリア88。あのテイストだよな。
そうなんだ。
なるほど。
なるほどね。
そうなんですね。
いや、この作品も何度かアニメ化されてんだけど、最後までいかないからやっぱり長いしね。
ああ。
うん。いや、でもやっぱり、その主人公の持ってる、今だから、こういうのを総称してもなんか、笑いとしてなんかみんな中二って言われちゃうんだけど、
はいはい。
うん、まあそうかもしれないけど、うん、この作品は俺の中では違うんだよな。いや、中二の部分もあるけど、男が苦悩っていう意味では。これもなんか辛いっちゃ、異世界転生じゃないけど、転生じゃないけど、親友に裏切られて、傭兵部隊に送られて、自分が生き残るために人殺さなきゃいけないってんで、ずーっと悩む男の話なんですよ。ひたすらヘビーなんだよね。っていうところ。
なるほど。
そういう意味では、今の、あの、なじられてしまう、その最低のラインから始まる異世界転生の、もう最初の要素みたいなのもやってるし。かといって、あのね、あの、やっぱ戦闘機好きだから、飛行機も出てくるっていうところもね。
うんうんうんうん、
いや、だから去年、一昨年のトップガンの新しい映画なんか見たときに、いやいや、新谷薫先生ってやっぱりすごいんだ。先にもう全部やってると思ったの。これ敵最後の見せ場のこの谷間を飛行機で突進するっていうシーンがあるんだけど、
あそこね、
あれもうエリア88全然とっくにやってるんですよ。
確かに。
だからもう設定から何からまんまエリア88になっちゃったな。いや当然トップガンのスタッフはエリア88は見てないと思うけど、知らないと思うけど、
ま
あ
うんうんうん、
でもああいう結論になるんだろう、
ね、なるんだよね。
あ
だからすげえわ、先人でいるよ、日本人の漫画の作家すごいわと思ったよ。
なるほど。
うん。
まあまあそうだな。比嘉くんがプリキュア的なものとかアイマス的なものっていうのはなんでなんだろう、はい。
そうですね。でも、ほとんど少年漫画が好きだったのもあって、
少年漫画。
プリキュアは完全に少年漫画ですからね。
そっか。
昔の。
え、そうだよ。あの、少年漫画じゃねえんだよな、俺。
あの、じゃあ、あの、仮面ライダーはどうだろう。構造としては仮面ライダーをだから少女、魔法少女でやろうっていう形じゃん、プリキュアは。
そうですね、そうですね。
そっか、なるほど。
そこにはハマってない。あんまり聞かないよ、ね。
仮面ライダーはですね、その作品によって、そういうハマるときとハマらないときが激しくてですね。やっぱり1、2話見て、あ今回はダメだなと思ったらやっぱり見れないですね。
ああ、なるほど。
だから3年に1回ぐらいハマるんですよ、仮面ライダーって。これでもキングオージャーという戦隊ものにハマったんですけども、新作のブンブンなんとかはあんまりハマらなくて見てないですね。でもプリキュアだけはですね、なんか何でかずっと見てます。
なるほど。
はい。
俺ね、だからそういう意味で言うと、やっぱドクタースランプ。
あなた言うね。あでもあれも日常っちゃ日常系だよね。そう。はい、その走りなんだな、やっぱり。
あの辺だよ、ね。
日常か。
そうなんだよ。
言われたら確かに国さん、そうですね。
そうだよね、日常系だよ、あれ。
それでまあ一応勝ち負けある対決とかもあるんだけど、別にそれが、なんかあの、大きく物語に影響しないっていう、どうでもいいやつなんです。いや、なんていうか、もちろん藤子作品すごい好きで見てたんですけど、例えばまあドラえもんっていうところで言うと、やっぱその、最後にバチが当たるっていうのがすげえストレスだったんだよね、俺。このままうまくいくパターン見たいんだけどな、のび太がっていう。
ああ、なるほど。
でも確かに教育的ではなくなるから、
うん、
まあ、そういうわけにはいかないんだけど。で、だから俺少女漫画とかも読んでたから、やっぱちびまる子ちゃんとか、そっちの方
に
行ったんだろうね。
久保キリコさんとか読んでた？
あ、すっごい好き。
ああ、まあそうだよな。あれも日常系だもんね。
そう、あと、おたんこナースとかね。
はい。
入ってましたね。
で、ほんとシリアスなドラマに振ると、もう少女漫画がもう結構やり尽くしてるから。
ああ、まあそれもあるよな。
萩尾先生、萩尾元先生も、山岸涼子先生もそうなんですけど、そうなんだよね。まああとは、だから、アニメ化しなかったけど、ガクっていう漫画があって、山登りの。
はい、知ってます。
はい、はい。
ブルージャイアントの方ですよね。
そう、ブルージャイアントの原作。
はい、はい。
ああいうのがすごい好きなのね。設定があって、1話完結で、 でもなんとなくドラマが横たわっててっていう、うん、あ、だからギャラリーフェイクとか。
ギャラリー。虫歯もそうだよね、
虫もそう、虫もそう。
あ、美味しんぼが一番じゃないですか。
美味、まあ、しんぼもそうなの。まさに。だからね、
まさにまさに。
ビッグコミック男なんだ
よね。ああ、そうね。
俺もモラしてますね。本当だ。
ビッグコミック男なんだわ。
ビッグコミックだな。
そうだね。こういうの大事だね、振り返っておくのね。
ビッグコミックそうですね。
俺だって、まあ、中高6年一貫の、男子校でしたけど、はい、俺はやっぱスピリッツ版だったから、
あ、
の毎週買ってくる漫画をさ、当番制にしてたらみんなでさ、
いいですね、頭いい。
この人はサンデー、この人はジャンプみたいな、うん。
はいはい。
で、俺ね、やっぱね、サンデーとスピリッツしか読まなかったね、多分。
あ、
まあ、あとビッグコミックオリジナルか。その、マスター・キートンとかや
った。はいはいはい。
うん、
いう感じかな。おー、そうだね。ああいうのが好き。
あ、スピリッツもすごかったですもんね、あの時代。
あの時代はすごかった。
すごかったよ。
本当すごかったです
よ。プリプリ券あって、広辞苑あって。
広辞苑だ。
おたんこナースあって、ギャラリーフェイクあって、ヤバラが終わってハッピーやってて。
いや、すごい。
そう、もう、すごかった。
映るんですとか、あの辺からだよ、ぶわーっと。
そうそう、
山崎達也さんの地味編ってのも
地味編もあった、地味編
も。おー、面白かった、あれ。
中崎達也さんですね。
中崎達也さん。
そうだそうだ。地味編やって た
ね。地味編見てましたね、みんな。
最高だったね。
ありましたよ。
あったよ。
同じくアップゾーさんからメールいただきました、は
い、
アップゾー
ありがとうございます。
今回、ゆるキャン、シーズン3の第2話が最高でしたので、メールを送らせていただきました。ちょっとね、新番組フライング案件ですけれども。
はい。
第2話。で、トキアヤノちゃんのゆるバイクキャンプが描かれました。バイクキャンプ。アヤノちゃんがバイクでフラット海岸に乗りつけ、流木に腰掛け、S ビットポケットストープでココアを温めて飲んで一息つく。春先のバイクで少し冷えた体にココアのぬくもりが伝わる心地よさ。一人で見つめる夕日と海岸の美しさ。バイク乗りだからこそ味わうことができる贅沢な時間が存分に表現されており、最高のシーンでした。私もまだ冬眠中のバイクを復活させて走りたくなりました。アイロンちゃんはホンダエイプ100に乗る JK でバイク好きキャンプ好き男子の夢を合体具現化させた至高の存在です。CV 黒沢智代さんのゆったりのんびりした演技が最高の癒しを与えてくれます。
あー、智代さん。
ゆるキャンにはシマリンという絶対的人気キャラがおりますが、まあ、絶対的って、まあそうだね、リンちゃん。
思った。俺は3期の1話を見て、見て思った。うん、いや、うん、やっぱなんだかんだ言ってリンちゃんなんだ
わ。まあそうなんだよね。
これ、リンちゃんなんだわ、これ。
そうなんだよ。あのアニメを他の日常系アニメとかと決定的に区別するのはやっぱり
リンちゃんなんだよね。
あ、
うん。で、まあ、島凛という絶対的人気キャラがおりますが、バイク乗りの私としては、スクーターではなく、マニュアル車に乗っている綾乃ちゃんこそが最高だと思います。ネタバレになりますが、シーズン3では島凛と綾乃ちゃんのツーリングが存分に楽しめそうですので期待しています。なお、現実の世界でもバイク女子は大人気で、バイク業界に欠かせない存在です。元 AKB で D4DJ 出演の平島夏美さん、元 SKE の梅本まどかさん、スーパーカブの声優、夜道ゆきさんなど、オタク文化とも融合し、高い人気を得ていますので、バイクに興味のないオタクの皆様も、ぜひバイクの世界を覗いていただきたいと思います。それでは、失礼いたします。ということで、アップゾーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、バイクも変わったからな。
バイクっつったら、やっぱりまた国さんですよね。
いやいや、私ってことではないですよ。
ちなみに、比嘉くんのために、こういう子です、綾乃ちゃん。
あ、ほんと、いい垂れ目ですね。
はい。
いい垂れ目だ。
浜松に住むなでしこの幼馴染。
浜松、ああ。
そうです。
浜松っていいですね。
なでしこ、だから俺はね、やっぱ、ゆるキャンなでしこが好きなんだけど、はいはい、いや、確かに他のアニメと比べて、他のアニメになくて、このアニメにあるのは島凛なんです。
凛ちゃんでね。重要だよ。やっぱ凛ちゃんだと思いました。まあ、あわよくばって思ってんのは僕、アキちゃんなんですけど。
は
い、
なるほど。
あわよくば。あわよくば。今期見たらね、なんか髪が伸びてて、なんか女っぷりが上がって、ああ。
何があったっていうね。
髪伸びてるんですか？
そうそうそう、髪伸びてましたね。
ねえ。いや、いいですよ。ゆるキャン。 ただね、やっぱね、俺普段から、車中泊動画をすごい見ちゃってるん
ですよ、ね。ああ、言ってるね。そうね。そう、今でも見て
る
の？
俺今でも見てる。
おお。
今でも見てるし、
はい。
ね、特にものすごい暑い夏と、ものすごい寒い冬は、雪中泊動画を見てるのね。雪の中で、もう豪雪の中で車中泊するっていう。で、それで見てたら、比嘉くんの後輩のアドバルーンの小野ちゃんの動画にたどり着いてしまった、
ね。青森の
小野。青森にね、移住した芸人いるんだけど。
そうなんですよ。
でね、これね、まあ、アニメとな、まあ、唯一何が違うかというと、音なんだよね。エンジン音。で、結構ね、音楽を入れてしまう、動画主が多い。今日はどこどこへ向かいますみたいな文字で説明してくれてるんだけど、で、ちょっとご機嫌な BGM とかかかるんですけど、僕はそこでちょっと待ってくれと。BGM 消してくれないかと。いや、例えばランドクルーザーでもいい、まあね、ジムニーでもいい、なんだよな、何でもいいんだけど、いやいや、これエンジン音聞かないと、これ実写である必要ないじゃんっていつも思うんですけど。
それは編集長が車に興味がありすぎるから。
車に興味がありすぎる。
そうです。興味がある人はどうしてもそうなるんですよ。
そう。
私も編集長派だからよくわかります。でもほとんどの人は、曲ぐらいかけろよって思う人の方が多いんだよね。
俺もっと言うと、いきなり運転シーンから始めるんじゃなくて、エンジンかけるところから欲しいんですよ。
ああ。
っていうか、ドア開けるところからじゃない？
そうね、ドア
の、バタンって閉める。重量感。閉めて音が変わるみたいなところがさ、室内の音に変わってエンジンかけるみたいな。
そうなんですよね。
はいはいはい。
あれくらいで、の方が僕も好きなんですけどね。大概は喋って、BGM がかかって、みたいな感じ。しょうがないんだよ。
見てますね。
あとね、やっぱ車中泊系は食事が大体決まってて、スーパーで買ってきたおでんの、ビニールに入ったおでんとか。
ありますね。はい。
で、朝はパンとコーヒーなんですよ。で、ちょっとホットサンドとコーヒーみたいなのを、ちっちゃい、まな板みたいなので。ちょっと材料切って作ったりとか、ゴミが出ないようにするんだよね。ただ、安くてもいいから、もうちょっと料理感というかね、鍋で食べてほしいわけ。
ああ、なるほど。
鍋直接行ってほしいわけ。
はいはいはいはい。
で、すぐさっき話に出た、比嘉くんの後輩のアドバルーンの小野ちゃんね、はい、青森の小野ちゃんは、はい、ランドクルーザーに乗ってるの、ちょっと古い。すげえいい車なんですよ。でそこで、ほ
ん
と青森のものすっごい寒い中、運転して、
はいはい、
で、雪が降ってて、偉いのは一言も喋んない。で、鍋で直接、ビーフシチューを作るっていうの
を。
で、食べた時のリアクションも、はっとかって、もう一人で言ってるから、はいはい、寒い中あったかいもん食べた音しか入ってないの
ね。なるほど。
そうそうそう。それで、文字で馬とか、馬馬とか書いてあるのがちょっとイラッとか来るんだけど、素晴らしいわけ、その料理感というかね。ちょっと一手間加えた感っていうのが、ね、素晴らしくて、
うん。そうなんですね。
そうなんだ。なんかそういう、でもなんか、そのゆるキャン見ててそういうね、なんか、ほんとそうなんだよ。これただ移動して、はい、キャンプしてくれるだけでいいんだよっていうのは、やっぱずっと思ってますもん、
そう。確かにな
ぁ。バイクね。やっぱ今、止められるところはあんまないからね、都内は。
もうバイクはね。
ないよね。
まあ10年、やっぱり15年経つか、法律変わってから。この番組でも話してると思うけど、だから。
そうですね、
以前
ね。
面倒見てもらってるバイクショップの人に、いや、法律変わって、すぐに駐禁切られちゃうんで、駐車違反切られちゃうんで、もう置けないですわ、みたいな話して、辞めちゃった人多いんじゃないですかって言ったら、ものすげえ辞めちゃった人多いですよって、ショップの人言ってたから。
そうだよね。
まあ、そうだよね。
そうよね。
バイクショップも減ったもんね。
減ってるよね。どんどん減ってる。
続きまして。比嘉くん、沖縄時代バイクとか乗ってなかった？
僕、全くです。
あ、そうなの、もういきなり車だったんだ。
一見車ですね。で、一回だけ、沖縄のローカル CM で、原付バイクの CM に決まったもんですから、乗れないのに原付に乗って、それが人生初で一回こっきりです。原チャリ。
その、沖縄タレント時代。
タレント時代です、はい。
沖縄売れっ子タレント時代。
売れっ子じゃないですけど、全然。
いや、すげえ。
ケーブルテレビの CM あったんで。
なるほどね。
はい。じゃあ、ひがくん、これをきっかけに、バイクプラモも手出しましょうよ。
いやー。
バイクプラモ。
いや、いいパーツ細いやつも怖いんですよ、僕。手も2回ぐらい折ってるんで、パーツ。
いやまあでもまあ、それも慣れですから。
そうですかね。
いや、やっていけば、まあ、これを、このテクニックをガンプラにまた戻していくっていうふうに考えれば。
は
い、
お
ちょっと。すごいぞ。難しいぞ、バイクプラも。
ちょっと、よく検討します。
メッキをまず自分で落とさなきゃいけないみたいな。誰もわからなかったね。まあいいや。
うん、メッキね。メッキ
を。そう、メッキ。チェーンのね、メッキをね、あれだとテカテカすぎるんで落とすっていうことをね、やりたがる人たちいるんです。
なるほど、なるほど。なるほど。まあでもそれこそマット加工とか、死骸のある。
まあそういうことだよね。
そうだよね。
うん。
続きまして、つま先は内向きさんからいただきました。
ありがとうございます。
外科医エリーゼ CV 石川由依さんの絶大な信頼というテーマでいただきましたけれども。外科医エリーゼっていうのがね、やってたんですよ。
やってました
な。ちょっとね、ホームページを比嘉君に見てもらおうか。
すいませんね、いつも。
こういう感じの。
はい。何ですか、全然イメージと違う。エリーゼちっちゃい子じゃないですか。
そうなのよ。
ああ。へえ。美少年ガーフ、たくさんいますね。
悪女皇后エリーゼが前世だったと。
はい。
で、あまたの悪行を働き、人々に不幸をもたらした彼女は、夫リンデンによって処刑されるという最後を迎えた。で、現代に生まれ変わった二度目の人生では、過ちを補うべく外科医として人のために生きてきた葵だが、ある日、航空機事故で帰らぬ人に。しかし、目を覚ますと、一度目の人生に戻っていた、処刑される10年前に転生したエリーゼの目の前に現れたのは、自分のせいで命を落とした家族だったと。いうことで、この三度目の人生をね。
遠征もんなんですね、これ。
そうなの、そうなの。
遠征なのよ。
めっちゃ面白そう。
ちょっと設定一枚ひねってたよね。
ですね。すごいですね。今、面白そうと思ってました。
こんな作品なんですよ。
へぇ
で、この方のメールですと、
はい、ま
あ、2024年アニメ、冬クールも、なんだかんだ、豊作で話題作、人気作の薬屋の独り言、
うん、
ダンジョン飯。姫様拷問の時間ですなどが目白押しで、ございましたと。まあ、冬クールでは、あ、じゃあ車やバイクのクラス別レースでの楽しみ方があるようにアニメも、うん、作品の本質が自分の感性に触れる作品は少々作りが微妙でもつい気になって結局楽しんで見てしまい、うん、結果アニメ視聴の時間がどんどん長くなっていきます。僕らがMF ゴーストに熱狂したような。
なるほど。
作りは荒くなかったですけど、すごかった。
そう、丁寧でしたよ、あれは。
ただ、女の扱いが雑でしたよ。
これ、雑っていうか、ね、30年、40年前の扱い。女の子の立ち位置がなんか。
まあ、しげの先生だから許されるのかな、みたいな。
まあまあまあ。
冬クールでは、望まぬ不死の冒険者と最弱テーマはゴミ拾いの旅を始めましたが、物語の進展が気になり、最後まで無事完走しました。そして外科医エリーゼは途中で作画も緩くなりがちで何度も視聴断念しそうになるのですが、ヒロインのエリーゼ、渋石川由依さんの絶大な信頼で乗り切ってしまうんです。
すごい。
石川由依さんといえば、バイオレット・エヴァーガーデンや、聖女の魔力は万能ですなどの、手に職、技術を持ったロングヘアのできる女性を演じさせたら、絶品ということが完全に刷り込まれているので、それが絶大なフックとなり、その他の気になっていた部分すら愛おしく感じてしまうほどでした。まさにアバタもエクボです。ちなみに私が気になっていた演出を一つ挙げますと、毎回綺麗なデザインの一枚絵でサブタイトルが出るのですが、大きい日本語タイトルの脇に小さくローマ字読みの振り仮名がつくところがなんとも微妙だなぁと思っていました。まあ、よくある演出としては日本語タイトルと英語での意味のタイトルを重ねることはよくあるのですが、
うんうん、
日本語タイトルをローマ字読みの振り仮名でフォローする演出が次第に突っ込みどころから面白さのツボになってきました。ということで、ちょっとね、見てもらいたいんですけど、
これでも原作は海外じゃなかった？確か。
え、そうなんですか？
違かったかな？韓国とかなんとかとか書いてあったら、それな、そのなんかその流れがあんのかなとはちょっと思ったんだよ。
面白いこれ。
違かったっけな？これ日本だったっけな？
かけっていうタイトルも、右下にローマ字でかけって書いてあるっていう。確かにな、嵐の後。
いや、嵐の後。
まあ、だからこの場合、嵐の後って読むのか、嵐の後ろなのか、嵐の後なのかわかんないから、まあちょっと。
そういうふうにちゃんと読んでもらいたいっていう。
道、わかるわ。わかるわ。
フェリーの映画かと思ったね。
そう、そう、フェデリコ・フェデリーノ。そうなんですよね。これはね、原作はユインさんという方で、小説版の外科医エリゼということらしいですね。
一本のあれか。
違うかな。
ちょっと待ってね、調べてみますね。
ありがとうございます。
うん、外科医エリゼ。
確かにアニメはそれがあるよね。まあ話が好きだと、やっぱ絵の力って大きくてさ。
はいはい。
やっぱりその絵力ってのも重要だよね。っていうところが、で、特に今は、特に現代はほら、異世界云々だから中世のヨーロッパを舞台にっていうのがなると、だから片や早々のフリーレンみたいのを同時期に見てしまうと、
はいはいはい。
もう絵面だなんだっていうのは基本的に同じじゃん。
はい、そうですね。
だからそうすると絵力があるない。まあこれは予算だけの問題ではないとは思うんだけどね。だからそれを含めて、フリーレンとかも見てると、
うんうんうん、
いやだからもうみんなと同じになっちゃうんで、こういう見せ方をしないともう印象にも残らないよ。だからやらなきゃっていう風に、もう無駄にとは言わないけど、すげえ力の入れ方が尋常じゃないこれ、はい。で、なんでこれ喋ってる人のキャラクター顔を映してるだけじゃなくて、その喋ってる人の視線でこうやってちょっとカメラ動かしながら、相手のあの反応だけで、その絵を見せてるとかっていうことをちょこちょこってやってくるのは、まあ普通にやっちゃうと、もう普通でしょ？周りとみんな同じでしょ？だからその映像的なフックっていうのを、考えて入れないと自分としても成長しないしとかって、もう演出とか、
うんうんうん、
もうその絵を描く人たちもそういうふうにはやっぱ感じてんじゃないかな。
うん、ね、原作者はユーインさんと呼ぶらしいんですけど、
韓
国、はい、韓国の方
韓国の方、ね、
韓国のウェブ小説。
あ、ウェブ小説なんだ。
やっぱそうなんだ。だから俺その辺があって、あの、ローマ字でっていうことなのかなっていう。
あー、なるほど。
うん、
あー。ちなみに、石川由依さんの手に職、あるいは技術を持ったロングヘアのできる女性キャラということで。
俺は両手に刃物のキャラクターって思ってんだけど、石川。
懐かしい。
でしょ？
そうだね。
そう。でも、うん、バイオレットちゃんもね、
バイオレットちゃんそうですね。
あの手紙の前はやっぱり殺し屋やってたわけです。
そうですね。
石川さんってそういうキャラクターとの相性いいのかな、声がって。わ、思ってたよね。
あと、聖女の魔力は、バンドベースの高梨聖衣、うん。うん。あとは、そうだね。薬用植物研究所の研究員、回復魔法術者って書いてありますけど、うんうん、結構やっぱこういう、まあ、そうだね。ちょっと、
うんうん。
感情が読めない女性みたいなね。
はいはいはい。
あと昔の言い方で言うと、多分理系女子みたいなニュアンスが声がハマるんじゃないかな、芝居が。
そうだね。
うん、感じが。
まあ、それこそミカサ・ガーマン、
うん。
トロピカルージュプリキュアやってますね。キュアパパイヤ。やってますね。ああ、そうだね。早急のハフナーとかエクソダスもやってるんだね。エロ漫画先生もやってる。すごい。獣フレンズのキュルルやってるね。ああ、まあ、そっか。確かに。あと、氷属性男子とクールな同僚。
ああ、そうそうそう、
ね。そうそう、クールな同僚
女性のね、そうだよ、ね。
感じだよね。
あれもよかったな
っていう、ことらしいですけれど、うん。まあ、やっぱり見れちゃう。演技力。俺はもうほんとなんか作画とかそんなに気にならないんだけど、いつからこんな作画、至上主義みたいな感じになったのかな。
まあ、それで言うんだったら昔からなんじゃない？それ
は
だったら、
まあね、
絵として綺麗か、ずれてないかっていうところだから。
うん、
多分ね。だって昔で言う神回っていうのは絵のことをやっぱ指してたから。
そ
う。と思うよ。これは俺の試験だけど。
うん、
なるほど、ね。
やっぱり。うん。
続いて。この方は、お名前、 なんだろう、昔のアニメの話ということで、
はい。
NSR さんからいただいております。
あちらもまたバイクじゃない。
熱文字の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
最近テレビアニメ版赤ずきんちゃちゃを見ました。
いいですね。
うん。
いいですね。
すいません、おじさんポッドキャストになってしまいましたけれども、主人公チャチャの師匠で世界一の魔法使い、セラビーとその幼馴染兼ライバルの魔法使いドロシーちゃんの過去が明かされる61、62話まで見たところ、
はい、
セラビーってスパダリでスパダリに翻弄される反発、翻弄され反発するドロシーちゃん、これってハーレクイーンロマンスじゃんと気づきました。黒柳先生で習ったところだと今熱文字213話を聞き直しているところです。チャチャに関しては前半のアニメオリジナルストーリーが昔の時代劇、例えばシンゴ10番勝負みたいだなとか、90年代クレジット演出協力時代の高橋涼介さんって実はすごくないですかとか、他にもいろいろありますが、今回はこの辺でお体に気をつけてください、これからも頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
高橋涼介さん演出協力、そうなんだ。
うん。
赤ずきんちゃちゃどうですか、日賀さんは。
沖縄でも本当にもう周りにバレないようにも見てましたよ。
やっぱちょっともうもはやそういう感じ。肩身の狭い思い。
いやいや、あのアニメやっぱりちょっとね、あの当時僕20歳ぐらいなんですけども。
やばいね、やばい。
見てちゃダメなんですよ沖縄では。
ああ。
でも、まあ、見てちゃダメか、そうだよな。
あの、沖縄テレビっていう、はっちゃんテレビ局でやっててですね、うん、
はい、
こう、あの、仕事リハーサルでやった時に、チャチャがやってたら僕だけ思わずガン見せしまってですね。そこでバレてしまうってですね。
比嘉君はスパイになれないな。
なれないですね。ダメですね、もう、ガン見しちゃってたね。
それはしょうがないな。
その思い出込みで覚えてるのがすごいね。
うん、
はい。最近ブルーレイボックスやっと出ましてですね。
うん、
ちょっと前アニマックスやったので、僕も録画して、今も見直してます。
それはやっぱなんだろうね、あったかいお布団に包まれる感じなのかな。
いやー、ほんとそうですよ。優しい世界観で。
優しい世界観。
ゆるいギャグで。
そうだよね。これ昔のアニメもね、見た感想ぜひ、今さらアニメのコーナーでね。
お待ちしてますんで。
今また再放送やってたり、1話だけ、その、ブルーレイボックス出しますからって1話だけとかっていうのも結構あるもんね。
ありますね。
うん。
あ、そういえば先週から、名探偵ホームズが、始まってて。
びっくりしたなぁ。あれ、なんかあんのかね、新しいのやったり
する
のかな。
ですよね、なんか、ちょっと何周年記念とか書いてましたけど、うん、僕、初見なんで、すごい楽しみです。
あ、そうなんだ。
はい、まだ。
宮崎監督の。
そうですよ、犬の方の。MX で、
う
ん、火曜日かなんかやってる
。見た、うん、俺。
始まってますんで。
で、そうだ、声、広川さんだわ。そうだ、うわーな、
そうだね。
広川太一郎さんですか。
そうだよ、そうだよ。
マジか。
そうですよ。
すごい。
アゾソン夫人が確か浅上陽子さんですよ。
いや、だからあの MX の火曜の7時って、前俺が、はい、赤毛のアンの再放送
見
てた時間だと思う。だからそう、過去の名作をやってくれてるんじゃない？
かもし
れ
ないね。
なんですかね。
ホームズなぁ。そうだよ。
国さんホームズってもう結構なお年でした？大人になってからしたか？
いや、俺はだから、リアルタイムで、テレビでは見てないけど、アニメ雑誌を買ってること、だから小学生か中学生の時に、紹介するっていうんで、その市場プレビューみたいので見て、それをだから皿の、目が皿になるまで読んでたから、それでよく覚えてるっていう話で。で、実際動いたのを見たのは随分後になってからじゃないかな。
そうなんですね。
うん。そういうのあったよ、だから昔はね。だからそれこそパンダ、コパンダなんかも、実物を見たのは本当に5年前、6年前だから、映画館でなんか最上映やってるって
、ああ、
見に行かなければって見に行ったんだけど、あ、こんな感じか、みたいな。ただ市場プレビューではなんかやってたの、アニメージとか買って読んでた人だったんで、それですごくよく覚えてるっていうので、ありましたよ。
そっか。
うん。ホームズなんか本当そうだったね。
アニメは1984年から、
いや、絶対に。
うん。
テレ朝系列。
へ
ぇ、あ、キャラクターデザイン近藤さんですね。すごいな。
だから名義としては宮崎駿ってはなってないんで、確か。
うん。
ミクリア京介さん。
確かそうだよね。
ね。
へー。
イタリアの国営放送局、イタリア放送協会から日本の東京ムービー新社が下請けとして制作した。
ああ、なるほど。
ので、イタリアでは国産のアニメと考えられている。
そうなんです。
ということみたいですね。
へぇ、知らなかった。
すごいね。
すごい時代ですね。で
実際の制作は、テレコムアニメーションで作られたという、
はい、
ですね。広川太一郎さんですわ。
難しかったな。
モリアーティが 大塚千佳さんなんだ。レストレードが飯塚正蔵さん。亡くなりました
ね。指摘中。
で、ゲストキャラクターが1話のゲストキャラクターが土井美香さんなんですけど、土井さんどんだけ出てんのよっていう話。
すごいですね。
土井さんすげえな。すごい。だって、そうだよ。3話では神谷明さんでしたりとか。5話では田中真由美さんでしたり
とか。お
ー。9話は永井一郎。
あ
10話は、ナヤ六郎。まあそうだよね、このルパンファミリーで、
ね。そうだよね。そりゃそうだよな。
貴重な記録ですね、これ。
11話が、野沢雅子、滝口純平。
ああ、滝口。
ああ、すごいね。
すごい。
まあそういったメンバーが出てるんで、ぜひ見てください、この MX、
ね。皆さん分かってしまいますんで、はい。
続いて、この方は、バルさんかな。
はい。
ちょっと長いメール特集11の感想になります。あ、少し前に配信したやつですね。はいはい、先々週かな。いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
特集にて、達夫編集長の話されていたカーボーイビバップも疑似家族を扱った作品という見方は今まで考えたことがなかったので、とても興味深いと感じました。あ、うん、ちょっとね、その、昨今の実写映画の流れとアニメーションの中で、その、実際には血が繋がってないんだけど、家族的な生活を送るっていう、モチーフって結構昔からあったんだっていうことで、カーボーイビバップをちょっと例に挙げたんですよね。ただ、ビバップの4人と1匹を家族として見ると、お母さんが離脱、娘と犬は家出、お父さんは天国の扉を叩くという、お母さんは後でおじさんの船に帰ってくるとはいえ、ずいぶんハードな展開だよなと思いかけて、この家族になろうとしてなれなかった物語というと、ビバップと同じ90年代末に登場した新世紀エヴァンゲリオンも同じテーマを持つ作品なのではと思いました。なるほど。まあ、言動とね、真珠は血が繋がってっから。
まあ、
当時、高校大学の同年代のオタク間では、エヴァはついていけなかったけど、ビバップ大好きという感じで、エヴァブームの対極にある作品として扱われることがあったビバップですが、意外な共通点があった気がして面白いです。エヴァでは、ゲンドウもミサトさんもシンジ君に親っぽいことをしようとしたもののうまくいかず、結局はシンジ君の心の壁を一層厚くしてしまいます。しかし新エヴァでシンジ君とゲンドウはとうとう腹を割った会話を一応して完結したので、もしビバップが新作劇場版を作られたりしたら、エドの成長の物語になるかな、なるのかなと思ったりしました。エドね、
うん、
最終話の前で船を降りるって、
ね、もう降りるからね、
ちょっと衝撃だったんだよ、
うん、予測してなかったよね。
してなかった、
あれはね、
してなかった、
あのさ、あ、バラバラになるんだって思ったもん
ね。そう。あれ、ちょっとびっくりしたよね。うん、でも、それがビバップの素晴らしい
ことだったんだけど。そうそう。だから、それも嫌な意味じゃなくてね。
うん。
うん。だから、私はだからもう自分で生きていくから降りるっていう、だから、喧嘩してどうのこうのとかじゃないんだよな。
もうそれ、そうなんだ。実家を出るっていう選択をした若者の話なんだよね。
うわぁ。
以上、ね、あの頃に魂を引きずられたオタクの妄想になります。今後の放送も楽しみにしています。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ビバップも面白かったもんな。
ビバップは面白かったね。
あれはもう最高の最終回でしょ。
最高ですよ。
あれだよね。
天国の扉もね。
あ、
いやー、ビバップは素晴らしかったな。
山寺さんの名演は、俺は確かにいっぱいあるけど、やっぱビバップのあの最終回だわ。うん、
俺ね、
まあ、雲翔さんと、あの、林原さんもあるけど、あそこの最後のさ、この目を見ろの下りな。
わかる。俺は、 山寺さんとお仕事でお会いすることになった時、もうあれはだから2008とかだからもう、16年前ですか。
早いね。
早いですね。
サインもらうとして、その、どのキャラのサインもらうっていう。
うわぁ、
山寺さんに。
そう
なんだい。
それあるよ。
でも俺やっぱスパイク・スピーゲルって書いてもらった。
なるよな、確かに。じゃあ編集長、それ正しいよ。じゃあ正しい。だってその、ビバップのセッションゼロっていう、あの、おさわりビデオみたいな中で、でも山寺さんも言ってて、僕、だから、ビバップやってた当時よ。だから97年、98年ぐらい。僕、初めてその台本に主役っていうところに名前が載ったのこれが初めてなんですよって言ってたから。
え、マジで？
言ってたよ。もう10年何十年やってますけど、主役って来るのはこれが初めてだったんですっていうことをおっしゃられてて、あ、そうなんだと思って。
そうだったんだ。
うん。
うわぁ。いや、だから当時で言ったらやっぱり梶良次なんだよね。
まあそうでしょ。
ですね。
で、やっぱスパイク、スピーゲルって言える人はまあちょっとオタクだったんだよ。よく考えたら。
俺だってだからカジさんも、いや、エヴァンゲリオン自体がもう面白くてずっと見てたから。で、そのカジさんやってる人が、俺最初わかんなかったんだけど、機動戦艦なでしこっていう作品があったんですよ。
そうそう。
それの映画版があって、映画版の殺し合い役で男が出てくるのね。
はい。
で、俺それ劇場で見てて、この男の人芝居うまいな、誰だろう、でも聞いたことないこの声って、エンドロール見て、え、カジさんの人って思って、すげえ印象に残ったってなんですよ。
なるほど。
この人うまいんだわ、と思って。それから遡っていくと、あ、ジューベとかもやってんのね、みたいな。
そうだよね。
あ、何やってもうまいんだ、この人。って思うと、今度洋画の吹き替えとか見ても、あ、最近この山寺さんって今すごいことになってる、みたいなのが分かってくるわけです
。まあやっぱほんと、ビバット以降急激にって感じだったよね。
だったよね。
一般の人も知るようになる声。うん、
ああ。本当にだからその当時だけど、今はもう違うと思うんだけど、その、だから98年、2000年入ったぐらい、声優、声だけの仕事っていうので食えてるのは山寺宏一だけじゃないかみたいな。
いや、
聞こえてた。あ、言われてたからね。
言われてた。
うん。それほどだからもう引っ張りだこだったんだよ。
すごいよね。サンライズ作品ですよね。
ですよね。で、それでもその監督の、だから渡辺監督言ってたけど、最初に企画持ってこいって、カウボーイビバップ。の時は、それ、まだ何も決まってないから、とにかく宇宙船を出せばいいから、っていうくくりだったんだ。
あ、そうなんだ。
うん。で、だったら、じゃあ月か、宇宙船出せば何やってもいいんだな、みたいなところで、結構自分の好きな要素をぶち込みました、みたいなことをおっしゃっててね。そうなんだ、みたいな。
え、でもさ、宇宙船のプラモとかそんなに売ってなかったよね。なんか、だから、
プラモはそんなに出てなかったね。ソードフィッシュはあったような気がするけど、でもね、出てはいたと思うよ。
そっか。まあ、そうだよね、サンライズ、ね。
ただやっぱりロボットモンとかそういうものと違うから、っていうところだったんじゃないかな。
なるほど。
好きな人はやっぱ欲しいって、グッズの並びで欲しいけどっていうところじゃない。
うん。
いや、だから、これに似た話、似てはいないか。だから、まだアニメ化する前のワンピース。もうなんか、俺聞いたことあるよ。ワンピース、まだアニメ化しないのかな？すげえ人気だって聞いてるけど、したら、なんかね、これは、だから、おもちゃ戦略が難しい、みたいなことはなんか言ってる人たちがいたみたいだよ、やっぱり。
なるほど。
だって、何をグッズで出すの？っていう、今はほら、フィギュアもカードもいっぱいあると思うけど、まだ当時ってそんなにそれって、当たるの？うわわ、なんの？っていうところが、そのビジネスモデルとして懐疑的だったんだよ。
はいはいはい。
だって、じゃあ、ルフィの、船を模型として出す、おもちゃとして出して、買うの？っていうのが、やっぱあったみたいだよ。
メリーゴー。
うん。そういうのもあるんだよね。だから、カーボーイビバップも、乗ってる道具、使ってる道具みんなかっこいいから欲しくなるんだけど、なかなかそのガンダムみたいになるかって言ったら違かったんじゃないかな。
ああ、そうだね。
うん。
でもセリフが良かったんだよな、
よかったよ。もう脚本が良かったよ。
ある虎猫がいたっつってさ。
ああ、もう最高。
もう二人が別れる時にね。その猫は好きでもないいろんな飼い主たちに飼われながら100万回死に生き返って100万回生きた。猫は死ぬのが怖くなかった。ある時猫は自由な野良猫だった。そいつは白いメス猫に会い、2匹は一緒に幸せに暮らした。やがて月日が経ち、白い猫は年を取って死んじまった。虎猫は100万回泣いて、そして死んだ。もう二度と生き返らなかった。
で、これに対してジェットは、いい話だな
ぁ。そうそうそう。
って言うんだよ。で、それに、スパイクは、 俺はこの話が嫌いだ。
うん、
俺は猫が嫌いだって言うんだよ。
わかるんだよね。
ああ、
ああ、
泣いて。
うっさいな。
かっこいいよね。
もうかっこいい。全部かっこいいんだよ。
全部かっこいい。
かっこいいんだよ。最高だよ。
国の全てが詰まってる。
全てが詰まってる。
確かに。
この後のあのフェイもいいね。
フェイバレンタインね。
あの林原さんの、あそこでさ、少女のあれを出すじゃん。
そうなんだよな。
ちっちゃい女の子なんだよっていうのを、フェイ、一瞬だけ見せるんだよね。
そうなんだよね。
あれ、声の芝居だけで、俺びっくりしたよ。
まだこんだけテンション上がる。
あ、ごめんごめんごめん。あまりにも好きすぎてさ。
いや、わかるわかる。でも、名作ってそういうことだから。
名作ってそういうことだからな。
未だにやっぱね。
熱量下がらんわ。
ありがとうございます。じゃあ最後に朝記者からいただいてますけれどもね、はい、朝記者、はい、まあフライングウィッチと馬娘の人ですけど、最近の馬娘っていうことで、メールいただいております。はい、最近育成対象となった新しい馬娘、トランゼントには要注目です。垂れ目のメガネっ子でありながらガジェット好きのオタクっ子。性格もサバサバしていて、トレーナーのことをトレちゃんと呼び、常に友達感覚で接してくれます。しかも、おっぱいもお尻も大きくてとっても魅力的。なんかバカっぽい。バカっぽいね。おっぱいもお尻も大きくてとっても魅力的。
言わなきゃよかったのに、ね、朝さん。
今なかなかのパープじゃないか。
聞かないね、最近こういうの、
ね。聞かない
よ。そうですね、聞かないですね。
それでいてレースとなると、普段の性格と違って圧倒的な強さを見せつけ、ダート先生を荒らしますから、実に頼りがいがあります。こんな魅力満載な子好きにならないわけがない、おすすめです。ということで、勝手におすすめしていただきましたけれどもね。
わかった。こういう人が視聴者として対象としたときには、やっぱり女の子のおっぱい揺らさなきゃダメなんだよ。
う
ん、
まあ、そういうことです。一応ね、画像を見せても、まあでもこれ可愛いよ。
わー、これずるい。
あー、なるほどな。
確かにこれはずるい。
サブカル好きな情報通の娘。新しいものに目がなく、特に最新ガジェット好き。好奇心旺盛で、ゾクゾクすることや、ものを、
血のメガネ
に求めていると、コミュニケーション能力が高く、どんなワニもひょっこり顔を出しては、蚊帳を楽しみながら情報を集めているというね。これでもさ、この手のさ、コミュ力高い、はい、
うん、
あの、誰とでも仲良く付き合えてる子って、
うん、
はい。
で、最新の流行とかも抑えてる感じ。うん、流行というか最先端の情報、
うん、
うん。これ、あの、ときメモだと攻略難しいタイプだよね。
あー。朝日奈さんだろ、これ。
うん。
あの、目が行ってますけどね、朝日奈さん。
コミュ力高すぎて、本音がわかんない。
そうですね。
いや、むしろ本音かもしんないけど、こっちがだから全部裏があるって考えちゃうタイプなんじゃない
ですか。オタクは思ってますからね。
うん。
これ今制服バージョンじゃないですか。
おう、
はい。これ、ね、馬娘。勝負服
見せて。
おう、勝負服。
お
う、こんな感じですね。
おっしゃれ。こんな感じか。
まさに
現代だな。現代っぽいな。
ガジェットっぽいですよね。
あ、
ですね。
で、原案はこんな感じと。
ああ、さらに馬娘。怖くま。
みんなこれにやられちゃうのか。
そうですね。
ほら、JRA も無視できんわ。
トランセンド。トランセンドだったね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういった、あの、自分の専門のね、あの、中での最新情報とかもお待ちしておりますから。
はい。
ね、ぜひ、
あの、熱量と文字数っていうのは集合値ですから、あの、皆さんからのメールが、あの、頼りです。ぜひ、はい、おたかつ報告、あるいは最新情報を送ってくださいね。は
い、お願いします。
では、お知らせございますでしょうか？大丈夫ですか？
はい、僕大丈夫です。
大丈夫です。
比嘉くんはなんか、は
い、YouTube の方やってますので、あれです、ガンプラ見に来てください。お願いいたします。
はい、というわけで、皆さん、メールは熱文字 @gmail.com、熱文字 @gmail.com、2は tsu でございます。また、聞いたら反応ください。ぜひ、
相変わらずないんですか？
相変わらずね、あの、みんなそろそろ石の裏に戻りつつある。
そうか。
はい。あれやっぱね、コロナ禍の特需でみんな起き上がってきましたけど、今、みんな日常に戻りつつ
ある。戻っちゃったんだな。
はい。ハッシュタグ熱文字で、ポストしてください。はい、というわけで、クニーさん、ヒガ君、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来月またお待ちしております。お疲れ様でした。
東京大井町のアイアイパソコン。
お問い合わせは090-1038-8957。 お電話お待ちしております。
地方CMみたいな。
心。